小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はラムサール条約と昔話の共通点を紹介しましたね、
そうなんですよ。ちょっとね、すっとんきょうに聞こえるかもしれないけども、ラムサール条約って沼とかね、湖沼とか湿原とか、そういうものを守りましょうという条約よね。でそれは、湿原なんてのはいつの時代からできたか分かんないし、大昔からあったわけだし、作者が分かるわけじゃないし、そういうものだけど大事にしましょうということでしょ、はい、昔話も大昔からあったし、作者が誰であるか分かんないんだよね、だけど大事にしましょうって僕なんかは考えるわけよ、ですからその意味じゃね、ラムサール条約が守ろうとしている沼やなんかと、昔話ってのは同じもんなんですよね、その自然および人類の財産だからね、伝統的な財産だけど、決定的に違うのは、昔話は目に見えないわけよ、だからそれが壊されていることも気がつかないし、守ろうということもあまり気にしない。僕はそれ、目に見えないからこそ大事にしましょうよ、ということを呼びかけてんだけどね。
そうでしたね、さて今日はどんなお話を。
今日はね、一転して、ちょっと時期がもう時期10月ですので、ドイツのね、オクトーバーフェストという賑やかな祭りがあるもんで、そのことを聞いていただきたいと思うのね。オクトーバーって英語と同じで10月なんですよね、でフェストはお祭りね、フェスティバル。ドイツでね、オクトーバーフェストって言われてるのはビール祭りなんですよね、ちょうどその10月ビールの収穫の時で、で出来たてのビールって特にうまいんですよ、なもんだからそれを祝って盛大な収穫祭をやるわけね、でもちろんドイツ各地であるんですけれども、特に有名なのはミュンヘンのオクトーバーフェストってのは有名でね、これ時々日本でもテレビなんかで放送されてますけども、広い広場でもやるし、特に有名なのはホーフボロイハウスってのがありましてね、ホーフって宮廷とか屋敷とかいう意味なんだけど、ボロイっていうのは醸造するということね、ハウスはまあ家ですよね、だから宮廷醸造所みたいな意味かな、でそれが飲み屋になってましてね、今は、で体育館みたいなでかい建物があるんですね、でそれが全部がビアホールになって、でそこでまあ普段からもちろん営業してるんだけど、特にそのオクトーバーフェストの時には盛大に楽隊が入ったりね、なんかして大騒ぎになるんです、とても賑やかな祭りなのね。ドイツ人だけじゃなく世界中から集まってきて、飲み屋歌いの大騒ぎになる、でとても楽しいお祭りなんですね、でドイツ人ってもちろんビール好きですからね、大きなジョッキでね、それこそもうガブガブ飲むわけですよ。だけどドイツってビールの種類がものすごく多くてね、ほとんどちょっとした村や町はみんな自分のところのビールを持ってるわけ、地ビールっていうやつね、いわゆるね、ですから3000種類ぐらいあるじゃないかな、種類で銘柄としてはね、で北ドイツの人たちはですね、ミュンヘンのビールはある薄いと、あれ清涼飲料だっていうふうにバカにするんだけど、薄いからねたくさん飲めるんだっていう言い方するんだけどね、本当かどうか知らないけど、で北の方はですね、ビールが確かに濃いのかもしれないけど、例えば泡がね、白い泡が、北ドイツのビールっていうのはね、ついでもなかなか泡が落ちないんですよ、でミュンヘンのビールっていうのはね、割と早くその泡がシューッと落ちてくるのね、だからひょっとするとその北ドイツの人たちが言うのは本当なのかもしれないですね、アルコール度がちょっと違うというのかもしれない、でもそうね、僕なんか飲んだ感じでも確かにミュンヘンのビールってのは飲みやすいというか、ガブガブ飲めちゃうというか、ちょっと清涼飲料風な感じはあるかもしれない、でもねドイツのビールっていうのは本当に各地でそれぞれ地ビールとしてあるもんですからね、味も随分違うんです各地で、やっぱり水のいいところが美味しいですね、やっぱり水なんでしょうね、日本でも同じでしょうけどね、例えばリーヒっていう山のふもとの村でね、とっても綺麗な水のある村があるんですけど、そこのビールってやっぱり美味しいしね、水のいいところがいいんですよね、
そのリーヒって北、それとも
そう、それはね中部ドイツですね、中部ドイツです、ドイツってねビール地帯とワイン地帯が割とはっきり分かれてるんですね、 でミュンヘンとかあの辺はビール盛んだし、それからもちろん北の方にもビール盛んなんですけども、ライン川の沿岸とかね、はい、中部ドイツのライン川の沿岸っていうのはワインなんですよね、うん、でそこではねほとんどですから収穫祭って言ったらワイン祭りになります、
うん、
ほとんどビール祭りってことはないのね、ワイン祭りもワイン祭りでね、もちろんもうすごくみんな盛んにやる。でノイアワインって言うんですけど、英語で言うとニューワインね、新しいワイン、うん、できたての、それほんのね2週間ぐらいしか飲む期間ないんですけれども、
はい、
その間はね各地で盛大にワイン祭りやるわけですよね。これはこれでまた人がたくさん集まってね、例えばライン川の真ん中あたりにあるフランクフルトの近くですけれども有名なワイン地帯があるのね、そこは社会中から集まりますね、やっぱり。
それも10月あたり。
そうです、やっぱり10月、同じ、大体同じ時期ですね、うん、ほんのちょっとの間からね、その新しいワインを飲もうとしたらね、めがけていかないとダメみたいな感じ。
あ、そうですか。
ちょっとの間しかないからね、
うんうん、
ビールよりもほんのちょっとじゃないかな、うん、期間は少ないと思う。ヨーロッパの歴史でいうとね、
はい、
ドイツにワインを入れたのはローマ人なわけですよ、
うん、
ローマ帝国が軍隊を派遣してケルト人やドイツ人をその征服していったわけよね、
うん、
でその時にそのドイツへ入ってきたローマ軍が入ってきた、一番最初に入ってきたのはライン川の支流の方へ入ってきたわけですね。ですからライン川沿岸っていうのが一番ドイツではワインが栽培が早く始まったところ、
うん、
でローマの軍隊はゲルマンの土地へ入ってきたけど、自分たちの故郷で栽培したワインを占領地でも飲みたいと思ったんでしょうね、
うん、
でそこで栽培したっちゃうわけですよ、ワインを、うん、それがドイツのワインの始めなの、だからね、そのライン川沿岸とかそのあたりが一番早いところね、
うん、
ですから今でもそのあたりはもう圧倒的にワイン、見渡す限りワインの畑という感じ、ね、う
ん、
ブドウの畑という感じですよね、
先生はそのワイン、ビール、どちらを？
やっぱりワイン地帯行ったらワインが美味しいですよね、
うん、
だからビール地帯行ったらやっぱりビールうまいですよね、
うん、
だから、まあ、両方ですね、
両方ですか、両方ですね、選べない、
選べないあのヨーロッパ文化の中のそのビールとワインっていうのは本当に歴史が古いから、はい、もちろん日本の酒だって古いわけだけども、その土地行ってその土地の酒を飲むと歴史が感じられてね、
うん、
一番いいですね、
うん、
こう来た感じがありますよ、
またその気候も左右するでしょうね、
そうそうそう、気候がねものすごく影響するからね、
うんうんうんうん、
それとやっぱり例えばワイン飲む時の雰囲気は、うん、ビールを飲む時の雰囲気とやっぱ違うわけですよね、
どう違うんですか？
あのビールを飲む時っていうのはね、ビールってあの喉を渇きを癒すでしょ、
うん、
ですから何つったってもその労働者が飲むわけですよね、うん、ですから割と荒っぽい感じで飲むわけです、
豪快に飲むんです
ね、そうそう豪快に飲むわけよね、うん、で飲めや歌いの騒ぎになる、
うん、
ワインっていうのは割といわゆるその上等な感じがするんでね、だ落ち着いて飲むわけよね、
うん、
ですからその飲む雰囲気が違うんで、
うん、
面白いですねその違い、それは日本のお酒も同じだと思うけどね、雰囲気が違う、ビール飲む時と日本酒飲む時と雰囲気が違うんですよ、
そうですね、はい、
ね、なんか酒の話ばっかりしてて申し訳ないん
で、ね、でも10月にドイツに行ったらビール飲んでワイン飲んで忙しいですね、
そうそう忙しいですよね、その頃は本当に忙しい、で面白いことにね、南ドイツの方は、まあ、もちろんビール地帯もあるしワイン地帯もあるんですけど、特徴的なのは飲むと踊り出すのね、
はい、
割とね簡単に踊るんですよ南ドイツの人たちは、うん、ですからちょっとしたバーに入っても、
うん、
飲むと通路みたいなところもちょっと広いとすぐそこで男女が踊り出したりしてね、
うん、
っていうのは当たり前なんです、だからそのホフゴロイハウスでのオクトーバーフェストも、
はい、
踊りはつきものでね、
はい、
もうあちこちで踊ってますよ、本当はビアホールなんだけども、
はい、
踊ってるわけ、ね、
ダンスホールみたいな感じで、
そうそうそう、で特にその広いスペースがあるわけじゃないんだけど、うん、机と机の間で踊っちゃうみたいな感じでね
ちょっとした隙間でも踊るんですね、
もうどこででも踊っちゃうんです、
先生も
踊ります、もちろんもちろん、ね、それはもうとても楽しいからね、
本当ですか、
踊りますよ、うん、
見たことがないから見てみたいですね
ドイツ行かなきゃダメだでね、面白いことに北ドイツ行くと踊らないんですよね、あんまり。僕は最初に行ったのがゲッティンゲンっていう北ドイツの大学町でね、
はい、
でその後、まあ、客員教授してたのはマールブルクという町なんだけど、これもまあ中部ドイツの北部ね、割とまあ北ドイツに日本、そうするとね 飲み屋行っても踊らないんですね、うん、みんないわば黙々と飲んでるっていう感じで
どうしてなんでしょうね。
なんかね、気質の違いですね、面白いですね、うん、で北ドイツの連中も言うんですよ、俺たちは飲んで踊るってことはあんまりない。で南の連中はあいつら軽薄なんだってすぐ踊り出すって言ってバカにする
そうですか。
で今度は南の人たちはミュンヘンなんかの連中は、はい、北ドイツの連中は陰気臭いってね、うん、飲んでばかりってちょっとも踊りもしねえっていうふうに悪口言うわけだけどね、とっても違うの、面白いですよ、うん、だからね学生たちもね、あのドイツの学生ってね学期ごとに大学移ることできるんです。
あ、1学期2学期
そうそう、はい、で2学期制ですからね、夏学期と冬学期しかないんだけど、はい、夏学期をミュンヘンでやって冬学期をゲッティンゲンってこともあり得るわけ。実際にはそんなに短期間で移りませんけどね、引っ越しも大変だから、うん、だいたい1年か2年いるんだけど、で学生たちの言うにはね、うんと勉強したいとき、卒業論文書くとかっていうときには北の大学へ行って真面目にやると、うん、で若い頃、うん、そのまだ騒ぎたい時は、うん、ミュンヘンの大学行くとかね、うん、フライブルクの大学と言って南の大学行くんだって言ってましたね、うん、どうもね、まあそんなにみんながやるわけじゃないけど、はい、そういう傾向はあるみたいよ。
そうですか、うん、
だから日本から留学してね、例えばミュンヘンの大学だけ行った人は、うん、北の雰囲気知らないでしょ、うんうん、するとそういう人たちはドイツの大学ってのはすぐ踊るというふうに言うわけね、うんうんうん、また北の方へだけに留学した人は、うん、ドイツの大学っては真面目でみんな飲んでも踊りやしねえんだっていうふうに言うんだけどね、うん、どうも僕が聞くところでは、うん、そういう違いがあるみたいですね。ですからドイツにも渡り歩いてるという感じでね、ドイツの学生も、うんうん、面白いですよね、そういう質問。さっき言ったホーフブロイハウスっていうのはね、あのミュンヘンのオクトバーフェストの中心になるところは歴史的にもすごい有名でね、ヒットラーが1930年よりちょっと前にナチス党を決闘する時の最初のその仲間を集めた会議がそのホーフブロイハウスの2階で行われたってんですよ、うん、今でもね、確か僕が行った時にちょっとこう書いてありましたよ、それを、
はい、
小さい文字、あんまりデカデカと宣伝してないけどね、うん、小さい文字でしたけどその歴史は書いてありましたね、うん、ここでヒットラーが集まったんだっていうことをね、うん、ですから今はみんなそんな知らないで飲んでますけども、うん、ドイツの歴史にとっては深刻な場所でもある、うん、ということね、うん、それからワインの方ではですね、プローベって言うんだけど、ワイン試飲会っていうのがありましてね、
はい、
これもね現地行かなきゃできないんだけど、6種類とか8種類とかのワインをね、うん、飲み比べるんですよ、
うん、
で僕はよく行くとこあってね、そこは僕の教え子の日本人の女性がドイツ人と結婚して、うん、彼の故郷がそのワイン村なんですね、ワイン製造の村なんだから、そこへ行くとそのワインプローベというのをね、試飲会やらせてもらうんですけどね、これが面白いんですよね。大抵は8種類か10種類ぐらいかな。だから一杯ずつたくさん飲んじゃダメなわけ、ちょっと飲むね、うん、それで専門家は味わって飲まないで出すんだそうですけどね、そんなもう僕なんか飲んじゃうけど少しずつ飲めって言われてとね、ちゃんと向こうはこう工夫してやってね、安いワインから並べてあるんですね、
うん、
で最後にはうんと高い上等なワインです。でこれ逆やったら大変ですからね、で安いのから入っていくわけですよ、うん、するとねだんだんにねやっぱり飲んでて違いますね、こう味が濃くなってきたりね、味わいがあったりして、うん、すごく面白いね。それでね最後になるともう本当普通で言うは僕らが買えないような値段の高いものがちょっとだけだけど飲ませてもらう、それこそおちょこにちょっとっていう感じね、
うん、
で面白いことにだけど日本ではねドイツのワインというのはほとんど知られてないんですよね。
うん、
でワインを飲ませるところ行ってもフランスワイン、イタリアワインが有名で、ドイツ系のワインってあんまりないのね。
なんか甘いイメージがあります
ね。ありますよね、はい、それは甘いのばっかり入れちゃったからいけないんでしょうけどね、そんなことはないんですよ、
うん、
それと白ばっかりだっていうふうに言われるけど、そんなことはないんで、やっぱり赤でもとてもいいのがあるんですけどね、
うん、
残念ながらドイツのワインは日本であんまり知られてないのね。それがどうしてなんだかね、やっぱりワインっていうとまずフランスっていうふうに皆さん言うよね、うん、もちろんそれはフランスのうまいけども、
うん、 ちなみに、うん、グリム童話の中でそういうアルコールとか、うん、ワインビールが出てくるお話ってありますか？
あんまり多くはないと思うんですけどね、賢いグレーテルっていうのはありますね。確かにグレーテルっていうね、はい、あの女中さんなんですけどね、ご主人がお客さんを呼ぶんですよ。で今日はお客が来るから鶏を焼いといてくれって言うんですけども、で準備するね。でなかなかお客さんが来ないんです。でその待ってる間にグレーテルはちょっとだけ焼いた鶏を味見してみて、でこの鶏にはやっぱりワインが必要だっつって地下室行ってワイン飲んでくるね、うん、でお客がなかなか来ないので何回もワイン飲んでるうちに酔っ払ってきて、で最後にお客が来た時にはもう酔っ払っててね、お客を追い返そうと思って知恵を働かすって話があるのね、うん、とっても面白い話がありますね、うんうん、だけどその他はあんまりないかもしれないね、酒でうんぬんっていうのは、
うん、
子供向きの話だからね、あんまり酒は出てない。
そうかもしれませんね。
うん、
今日はドイツのオクトーバーフェストをご紹介しました。
うん、
ビールとかワインとかも飲みたくなりましたね。
そうですね。本当いいですよ、あれは、
どっちも選べないという小沢先生ですけれども。うん、さて、来週は。
来週はね、はい、せっかくドイツの話をしたので、ドイツのこう、普通の市民生活のね、話、僕もまあ、しばらくドイツにいたりなんかしたもんだから、そんな話を聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。
はい、
それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。